SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。今日は日本料理の料理人で、テレビ番組料理の鉄人で和の鉄人として活躍されました道場六三郎さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
どうもよろしく。どうぞ。
今回シドニー初めてということなんですけれども、はい、どういう感想をお持ちですか？
いや、とにかくね、シドニーは真冬だということでね、全く冬装束をしてきたんですけどね、来てみてびっくり、もう日差しが強くって、なんか春のような、春で夏のような、あれでちょっとびっくりしましたけど、日差しの強さが半端じゃないですね。そうね、びっくりしました。
今日はどちらに行かれたんですか？
今日はね、魚のマーケット、なんか随分の大きな漁港だそうで、びっくりしました。それから市場へ行って競り競って、それからこう出てくるんだというね。もうね、その随分と、今日は日曜日のせいですかね、お客様が随分と、一般のお客様がこう来てましてね、それからそこで物を仕入れ買って料理をしてくれて、そこで食べるという、あんまり日本ではあんまりないことなんですけどね、やってましたね。こんな大きなカニを買ってね、それがポテトフライ山をずっと、まずそれを2人で食べるってびっくりしましたね。大食感っていうか、ボリュームがすごかったですね。それから魚の種類もいろいろ日本とはちょっと違いますけどね。やっぱり見た目の魚全くちょっと違いますけどね。
そうですか。千葉さんは魚を見ただけでその重さが分かる。
そう、僕はそれ得意だったんです、はい、いつも築地の市場でね、魚屋さんとこれ何キロってかけていつも稼いでたっていうそういう感じなんですけど、僕の出所はね、まず魚屋だったんですよ。だから魚屋から料理人になったからね、魚は随分と、これはどのくらいある、それか同じ魚でも太ってる痩せてるで違いますしね。だからこう魚見る目はすごい目利きだと思ってますけどね。はい、
シドニーのそのフィッシュマーケットの魚はどうでしたか？
フィッシュマーケットほとんど卸してね、展示してるのが多かったですね。それから全部カットして出てるんだと、生の魚そのまま並んでるというのが少なくって、それから生きた魚がちょっとありましたけど、魚っていうのは、あれがカニね、カニとかアワビは生きてこうありましたけど、なんかアワビはタスマニアのアワビだそうで、僕はタスマニアのアワビはもう20年ほど前、こちらのタスマニアのバイヤーが売り込みに来まして、ね、使ったことがあります。だからタスマニアのアワビは結構おいしいですからね、いいんじゃないかと思いますね。はい、
今回この料理の鉄人のイベントで約20年ぶりに当初のメンバーが勢ぞろい
で、僕がね、初めてアイアンショーに出たのがね、63歳なんです。今やもう87歳になろうとしてるんです。だからね、やっとこのじいさんがね、できるかなという不安があるんだけど、まあ頑張ってやりたいと思いますけど、まあこう今日もいろんなお食事をいただいたけど、全部おいしいですね、味がそれぞれ美味しい。だからそういうオーストラリアのグルメの方々にね、やっぱり どういう料理が喜んでいただけるのかなという、今ちょっと緊張気味ですけど、精一杯ね、これなら美味しいという、精一杯これならやるという、やる気は十分ありますね。
こういうものを作ろうというのは何かアイデアが浮かんでますでしょうか？
やっぱりね、僕は常に交わりは進化なりとよく言ってるんですけど、いろんなものを、まあ、みかんでも果物でも、それから料理でもこう継ぎ木をしてね、いろんな交わって初めていいものが進化していくということ、料理にもいろんな伝統的な日本料理だけじゃなくて、そこにチャイナが入ったりフレンチが入ったりして、いいとこばっかりで、そして進化していくということもあります。そういった昔の料理よりも随分といいものも増えてきてると思いますしね。それから日本の食材、要するに発酵食材がほとんどなんですね、日本の場合は。お味噌にしても、お酒にしても、お醤油にしても、 全て発酵性のものがあるんで、そういったものをいかにこのオーストラリアの方々にね、どういうふうにして馴染んでいただくかという、だから日本とオーストラリア西郷の合作、なんか喜んでもらえる料理ができればと思っておりますけどね。
千葉さんは以前食材に国境なしということをおっしゃっていらっしゃいましたけど、はいはいはい、実際このオーストラリアでもオーストラリアの食材を使ってこう新たな和食といいますか、そういうのに対してこう例えばちょっと邪道であるとか、そういう意見もあるんですけれども、
いや僕はね全くそういったことに思わないんです。だから今回もね、前もってどうのこうの日本の食材運ぶとかって、やっぱり向こうの現地へ行って現地の旬の食材をね味わってみて、それによって料理を作っていくという形ですから、そうやって今日来ましてね、いろいろ料理いただいたんだけど、本当それぞれにいいものがありますんでね、何の不安もないですね。そしてこれでなきゃいけないというそういう頑固な、そういう気持ちを持ってないんでね。だから僕の料理は、どこ行っても通用するんじゃないかって自分で思ってますけどね、要するに食材に国境なしということは本当にオーストラリアには旬がありますしね、今リンゴがね旬だっていうんでね、リンゴを使った料理もちょっとお椀の中に入れ込んだり、いろいろ美味しい料理ができると思います。
はい、そうするとその国の食材や季節に合ったもの、その国ごとにその国の和食というものがあるという、
はい、僕そう思うんですよ。やっぱりどこにでもそういう旬がありますんでね、はい、その無理して日本から引き寄せるというそういうことはしなくてもね、あるものの中で美味しいものって探せば随分あると思うんですよ。だからそれはこう今日も市場行きましてね、ハーブ一つかじってみても何してもね、本当にそれぞれいいものがありましたからね、もう全然大丈夫ですね。そうですか。美味しいものはできると思います。
今回海外でお料理をされるのは初めてと言いますか、
そうです
ね、ことなんですが、
結構ね香港大戦とかいろいろやってますんでね、はいはい、そういった点は全然何の抵抗もないんですけど、場所がオペラハウスというんで、ね、火を使えないということがあるんです。だからそういった点によってどういうふうな段取りでするか、だからどういうふうに、そして僕は冬だからと思ってたんです。だから冬だからあったかい お味噌の汁をごちそうしたいなと思った、全く冬じゃないんでね、困ったなと思った。だけどね、まあ冬になる、夜になると随分と冷えてきますんで、やっぱりあったかいものをちょっといただくということになるんですかね。で、僕お椀っていうのはこのオーストラリアのそういう器がないんでね、日本から持ってきたんですけど、それを蓋をめくった時に秘めたのが花ですけど、なかなかあっと思う、何か感動を与えたいし、そして美味しい香りをいただきたいし、そういった蓋をまくるって召し上がるっていうのは楽しい、僕ちょっと喜んでもらえるかなと思っております。
市場さん の厨房でこう秘密兵器といいますか、特別なものってありますか？
いやいや、僕はね、日本でチーズを使い出したのはね、味噌汁でチーズを入れて今から30年40年前にやった仕事、ね、だから意外とね、チーズと僕とはね、本当に日本料理じゃないみたいだけど、チーズも発酵食品だし、お味噌も発酵食品だし、そういう発酵食品同士って結構合うんです。だから明日の味噌汁にブルーチーズがちょっと入ったりして、だからその辺を楽しい汁が生まれると思いますね。
はい、料理の鉄人に参加する前と後でどのようにキャリアが変わりましたでしょうか？
いや本当にね、要するに自分のお店自体も覚えていただきましたしね、料理の鉄人に出てから道場六三郎という名前がね、全部もう街中歩いてても、もうあれから二十何年経ってるんだけど、あ、道場さんだって言ってくれる、 だから僕のお友達はほとんどおばあちゃんですけどね、まあ、おばあちゃんにすごい不安がおるんですよ。よくね、覚えていただいたなというふうに、本当はありがたいことだと思って、僕はやっぱり料理の鉄人に出てよかったなという思いがいたします。
今後道場さんが達成したいこと、目指していること、やりたいことなどありますでしょうか。
やっぱりね、本当に今日本料理って騒がれてるんですけど、世界で、だから本当に美味しい、これが日本料理だなというものを、一回素晴らしいメニューを立てて皆さんに食べていただきたいなという思いがいたします。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。sbs.com.au/japanese までどうぞ。